東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
ソメヤケイのソメラジ。この番組はオタクな DJ ソメヤケイによる自分しか好きじゃないだろってものやサブカルに関するものなどを思うまま語ってみんなを染めちゃおうぜというオタクのための喋り場的な番組です。もう秋って言ってもね、大丈夫ぐらいの気温にはなってきましたけれども、秋ってまたね、夏とは違うお祭り多いって感じしませんか？神社とかでやるね、神様系のお祭りね。本来は立秋から立冬だから旧暦のね、7月から9月まで、今はね、まあ、実際の暦の9月から11月まで収穫祭なんですよね。夏はだいたいほら、まあ、台風よけだったり鎮魂だったり、お盆とかのね、そういうお祭りだからやっぱりちょっと賑やかなのが、これからは収穫で神様にありがとうっていうね、お祭りだから神社とかでこうおみこしが出てくるようなものが多いらしいんですね。なんかこうお祭りはね、結構出店とか出てるの好きなので、よく行ったりするんですけど、地元のお祭りがね、なんかもう9月から11月まで月1でくらいであるようなところなんですよ、私の近所の神社が。なんか多いんだよなと思いつつまあ賑やかなのはいいんですけど、本当に隣の隣の隣が神社だから、なんかね、祭り囃子本当にね、結構ガンガン聞こえてくるとね、びっくりするんですよね。まあでもね、守られてるなって思います。あとね、今お彼岸なんですよ。お彼岸ってなんかみんななんとなくお彼岸って言うけど何って感じしません？私もね、何って思っててよく分かんなかったんですよ。お彼岸って秋分の日と春分の日を真ん中にした1週間、7日間のことをお彼岸、春のお彼岸と秋のお彼岸っていうらしくて、まあ、そこでお供えのね、おはぎとかぼたもちとか食べるっていう習慣らしくて、だいたいぼたもちが春、ぼたんの咲く頃だからぼたもちで、秋の方ははぎが咲く頃だからおはぎって言われてるのがなんか通例らしいんですけど、なんか地域によって違うとか、日本人そういうとこ適当みたいな。まあ、今日はね、そんなことをお話ししていきたいと思います。番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには、無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google Play よりダウンロードしてご利用ください。レディオ 365ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すと、コメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくは、somaya@radio365.net、somaya@radio365.net まで、直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど、ぜひお待ちしています。それでは、ソメヤ K のソメラジ、第7回目放送、地獄の沙汰って選べるらしい、始まります。この番組は、radio365、株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。
真剣語り場魂の叫び。
このコーナーでは、ソメちゃんの好きな作品やセリフ、シーンなどをピンポイントで紹介したり、リスナーからのお便りを紹介したりするコーナーです。それでは今回ご紹介するのは、ほおずきの冷徹。何の漫画って思った方いらっしゃるかと思うんですけれども、こちらがですね、地獄の閻魔大王の第一補佐官、鬼のほおずき様を中心に、なんやかんやしていく漫画です。別にね、怖い漫画じゃないですよ。ホラー漫画じゃないんです。ホラー漫画じゃないんだけれども、地獄とか天国とか、あと世界の神様たちや、あと空想上の生き物、植物のお話がね、いろいろ混ざったような感じの、薄 すらなんとなくこう仏教系のことを学べるような、仏教以外にもあるんですけど、そういうことを学べるような漫画になってます。ジャンルはね、ダークファンタジーブラックコメディということで、講談社のモーニングから連載し、モーニングで連載している漫画ですね。作者は江口夏美さんです。あのね、グロスプラッタはまあギャグレベルなんですけど、例えばこういう地獄があってね、こういう拷問してますよみたいな説明をあのリアルに想像しちゃうとちょっとえぐいかなっていう、そういうレベル。あのでもね、結構その想像上の人物、例えば昔話の人物とかもまあ適当に出てきたりするんですけど、桃太郎のねお供の3匹が出てくるんですよ。桃太郎のお供の3匹地獄で働いてるんですけど、そのね、犬と猿とキジとかがなんかこうゆるーっとしてたり、なんかほおずき様にくっついてきちゃった双子の座敷わらしちゃんたちがゆるーく遊んだり、なんかそういうお話、なんかもうざっとそういう話なんですけど、何が面白いって読んでるだけで、へえこういう話があるんだとか、あこの私たちがなんとなくやってる風習ってこんな意味があったんだとか、なんか昔ねおばあちゃんにこういう風に言われたことって、あこういうところから来てるんだとか、まあ宗教上のねお話とか、そういうのがね、まあ、なんとなくわかる版なんか漫画、一回ねアニメにもなったんですよ。光月の冷徹って言って、みんななんでしょうね、地獄少女始まると思ったら銀魂始まったみたいな、そんな風に言われてたんですけど、まあとにかくテンポがいいので面白いのと、あの画面の書き込みがすごい漫画の本。もともとその作者さんが絵画日本画をやってたらしくて、書き込みがすごいんですよ。一個一個ネタ探していくと、あこれとあれとそれとこれとみたいになってくるのですごい面白い。なんかもう漫画ストーリーだけじゃなくって、その背景のイラストとか見てても絵的に面白いっていう漫画なんですね。ところでね、地獄の閻魔大王の第一補佐官って言ったんですけど、あの皆さん閻魔様ってそもそもなんだと思います？あのねほら、子供の時にね嘘つくと地獄に落ちて閻魔様に舌抜かれちゃうよとかって言われたでしょ。これなーにって言ったら、閻魔様って獣王っていうね、その人が亡くなってから転生するまでの審判をする人たちの獣王っていう10人の王様の中の1人、5番目の王様なんですよ。人はね死んだら3回忌まで10回の裁判があるんです。で、その時にね、それに見合うように、審判が進められて、審判、裁判ですね、裁判が進められていくんですよ。まあ、一番最初だと初七日ですね、新皇王っていう王様が亡くなってから7日目、6日後に一番最初の裁判がある。その前に三途の川渡ってとかって試練もあったりするんですけど、そういうことをね結構真面目に面白く説明してくれます。でそのね裁判の時に現世の親族の法要とか手厚ければ、意外とね、まあ、ちょっとこういうことはあったけれども、親族にここまで手厚く抱擁されてるのであれば、そういうところはじゃあ組んであげましょうって言って減刑される場合があるんですよ。それがね、3回忌亡くなって3年目2年後まで続くので、まあそれを見ちゃうとね、あお墓参りとかもおろそかにしちゃいけないなとか思いますしね。まあ、現実問題何があるかっていうよりかは、まあ、そういうのをね、習慣というか文化ですから続けていきましょうよっていうのをなんとなくこっちにもそういうことを直接言わずに思わせてくれる漫画です。だから閻魔様って悪魔だとか怖い人だとかって言われるんですけど、違うんですよ実は。亡くなってからの世界の裁判の、まあ、王様のうちの一人で、まあね、なんかそれだけが一人歩きしちゃって、ちょっと怖いあれかなって思っちゃうんですけれども、実は全然そんなことないっていうのを分かりやすく、天国とかエジプトの神様とか中国の妖怪とかそういうのも交えながら教えてくれる漫画です。まあ、別に教えてるだけじゃなくて普通になんかギャグやってたりするんですけどね。 あの画面が黒いから血まびれになってもあんまりよくわかんないっていうね、そんなゆるさで今ね28巻まで出てるのかな。先日最新巻が発売されました。もうこのなんかシュールな面白さが本当になんか癖になるっていう感じなので、皆さんぜひあのこれ読んでみてください。全然怖くはないです。怖くはないんだけど、あ、そういう習慣だったんだみたいな気づきもある。そういう漫画がすごいドツボなので、ね、皆さんあの読んでぜひ感想を送ってください。以上、真剣語り場魂の叫びのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
時は幕末。1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎と共に大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん。
なんじゃお前ら。
こんなクソ、
たまるか。うわあ、一体
どこって。東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと。わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日後編、12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
トメヤ K のトメラジ、まだまだ続くよ。
話題のトレンドリツイート。このコーナーでは今ツイッターでトレンドに上っているワードなどを調べて紹介するコーナーです。今回ねご紹介するのはハッシュタグあなたの取扱説明書ということで、これね診断メーカーが、まあ、診断メーカーでみんな遊んでるっていう結果なんですけれども、これね結構前に取扱説明書っていう本が流行ったんですよね。A 型の取扱説明書とか、なんとかの取扱説明書っていう本が流行った上で、西野カナさんのね、有名な歌が数年越しにまた流行るということで、まあ、そういうのをね、インターネットの住人定期的に、リサイクルするっていうのもあれなんですけど、そこでね、診断メーカーさん、今回しかも結構ぶっ飛んでまして、私もね、やってみたんです。K さんの取扱説明書ということで、名前入れたら簡単に出てくるやつなんでやってみました。 K さんの取扱説明書、値段55,800円、使用期限7時間、在庫8個、注意事項時々優しくしてあげてください。注、故障するとやる気がなくなります。なんやこれって感じじゃないですか。もうね、55,800円が安いのか高いのかもわかんないし、使用時間短いし、在庫8個ってどういうことやねみたいな。でもね、そういうのを仲間内でワイワイしてるのがまず面白いっていう風になるんですけれども、これ見るとね、結構いろいろ面白いあれがあるんですよね。使用期限74年で在庫40個とかになってる人もいますし、あとね、普通に企業が乗っかってたりするんですよ。なんかね、企業さんこういうのに乗っかるから、乗っかれる人はやっぱりなんかネットの住民にもてはやされるってやっぱなかなかね、最近の生存戦略だなって思っちゃうんですけど、いやでもこれ普通にね、なんか家電系のところがやってたりするとやってる場合かとも思っちゃうんですよ。ね、こういうね楽しい診断メーカーとかもあるんですけど、そういうところでね、こうやってなんかこうくだらないなって、くだらないことにくだらないなって言って笑えるってめちゃめちゃ楽しいと思うんです。別にそれが合ってるかどうかじゃないんですよ。そ これをネタに笑える心の余裕があるかどうかなんですよ。私あのくだらないこういうネタをスルーしたり笑えなくなったり、え、理不尽って思うようになったら、あ、疲れてるんだなって思うというか、そこを判断基準にしてるんです。なんかね、ほら、何年か前にも麻生さんが毎週ジャンプ買っててこち亀読んで、あれで笑えなかったら疲れてるんだなってよく思うみたいに言ってて、まあ、それは正しいなって思うんですよ。くだらないことをくだらないと理解しつつ笑い飛ばすって、やっぱり心の余裕がないとできないことですから。そういうことでね、うまくインターネット、こういう SNS と付き合っていくっていうのが一番いいのかなって思ってます。今回はね、大したネタじゃないからあれだったんですけれども、皆さんね、ハッシュタグあなたの取扱説明書で調べてみてください。みんなすぐに診断結果出てくるので、これね結構面白いですよ。すんごい高い人もいれば、安い人ね、400円とかいる、400円とかの人も、100円もいたわ今。100円すごいな。100円、150円、1080円、すごい税込みだ。9月末までの税込みだこれ。こういうね、そのネタの細かさにもね、ちょっとなんだこれって笑えるんで、そういうところでちょっとクスッとリラックスしてみてください。以上、話題のトレンドリツイートのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
エンディングのお時間です。本日は真剣語り場魂の叫び、ほおずきの冷徹、話題のトレンドリツイート、ハッシュタグあなたの取扱説明書というラインナップでおしゃべりしてきました。いかがでしたでしょうか。今日はね、サクサクっと進めてきたんですけれどもね、前回も言いましたけど、やっぱり秋ってほらちょっとね、考え事するのにうってつけの季節だから、皆さんここいらでね、ちょっとじっくり自分に向き合ってみるのもいかがでしょうか。ほおずきの冷徹ね、本当になんか書き込みすごいから、時間があるときにじっくり読んでほしいんですよ。読もうと思えばパーって読めちゃうんですけど、もっとね、あ、この書き込み、あ、こんなことまで書いてある、え、ちっちゃい、芸が細かい、あれ前回もこの人言った、あーみたいな、そういう発見もあるので、2回3回読み返して全然面白いやつですからね。それ以外にも、私にね、毎回その、なんだろう、こういう、なんだろう、こだわりポイント教えてくださいっていうのもあるんですけど、この漫画読んだことありますかとか、この映画見たことありますかとか、そういうのもね、なんかぜひぜひ教えてほしいんですよ。やっぱり自分の趣味だと、どうしても似た作品に偏りがちなので、ちょっとね、新規開拓したいなと思うんです。だいたいこれ知ってますかって言われて、あ、知ってますっていう可能性の方が高いんですけど、いや絶対お前これ知らないだろみたいなの、皆さんぜひ持ってきてください、ね、そういうのも楽しみにしたい。ね、秋だから時間ある時にじっくり腰据えて読める季節ですから、皆さんのそういうおすすめも聞いてみたいなって思ってます、ね、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページのコメント、いいねなど、どしどしお待ちしてます。番組冒頭でもご紹介しました無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。この俺のこだわりポイントを一個コーナー丸々使えみたいな熱量の高いのもお待ちしてますので、ぜひよろしくお願いします。それでは、ソメヤケイのソメラジ第7回目放送、地獄の沙汰って選べるらしい、これにて終了です。ここまでのお相手は、なんかね、歯茎に穴開いてんの見つけちゃった。ソメヤケイがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組は、レディオ365、株式会社、アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.